お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編69編3節から34節と70編、71編、そして72編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編69編の学びをしていますが、3節。私は呼ばわって疲れ果て、喉が渇き、私の目は我が神を待ちわびて衰え果てました。ナザレでの30年間、主は泣いて目を赤くされることもありました。次の節がなぜかを語っています。4節。ゆえなく私を憎む者は、私の髪の毛よりも多く、私を滅ぼそうとする者、偽り者の私の敵は強いのです。それで私は盗まなかったものをも返さなければならないのですか。この説はヨハネの福音書15章の25節に次のように引用されています。これは彼らは理由なしに私を憎んだと、彼らの律法に書かれている言葉が成就するためです。主ご自身がこの説を引用されて、ご自分に適用されたのです。主の敵は、ゆえなく主を憎みました。つまり彼らの憎しみには何の理由もなかったのです。五節。神よ、あなたは私の愚かしさをご存知です。私の数々の罪過はあなたに隠されてはいません。一体全体どのようにこの説が、主に当てはまるのでしょうか。主は人としてこの地上に来られたことを思い出さなければなりません。主は聖なる方で、人を害することがなく、汚れもなく、罪人たちとは離れたお方でした。でも最後の数時間、主は私たちのために罪となられたのです。主がゲッセマネの園で抵抗されたのはその罪に対してでした。主は次のように祈られました。この杯を私から取り除いてください。この杯とは何のことでしょうか。それは罪の杯です。それは私の、そしてあなたの咎の杯でした。主の上に課せられた罪は、主にとって恐ろしいものだったのです。6節から7節。万軍の神主よ、あなたを待ち望む者たちが、私のために恥を見ないようにしてください。イスラエルの神よ、あなたを慕い求める者たちが、私のために癒しめられないようにしてください。私はあなたのためにそしりを負い、侮辱が私の顔を覆っていますから。主がこのような苦しみを負われたのは二つの理由があります。第一の理由は、彼らは主を主であるがゆえに憎みました。今日、罪人が正しい人物を憎むのと同じです。第二の理由は、主はこの地上で低い、謙遜な立場を取られたからです。詩編69編の8節。私は自分の兄弟からはのけ者にされ、私の母の子らにはよそ者となりました。この説はいろんなことを教えてくれます。福音書の記録の通り、マリアには他の子供たちがいました。しかし主はよそ者でした。なぜなら彼らは異父兄弟、異父姉妹だったからです。詩編69編の9節。それはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くし、 あなたをそしる人々のそしりが私に降りかかったからです。この説も主が引用されました。宮の中で主は、お牛や羊や鳩を生贄のために売っている男たち、または両替屋をすべて追い出されました。詩篇69編の10節。私が断食して、我が身を泣き悲しむと、それが私へのそしりとなりました。主が断食したり泣き悲しむと、主の兄弟たちは、そのことで主をあざけりました。彼らは主がそのように見せかけているだけだと非難しました。11節。私が荒布を自分の着物とすると、私は彼らの物笑いの種となりました。物笑いの種とは一体何だったのでしょうか。主は、死生児だという噂が広がっていたのです。詩篇69編の12節。門に座る者たちは、私の噂話をしています。私は酔いどれの歌になりました。門に座る者たちとは、町の身分の高い役人たち、つまり裁判官でした。ご覧のように、ナザレの最高の地位にある人たちも、主の悪口を言ったのです。ナザレは主イエスを受け入れようとしない小さな町でした。なぜならこの町は、主が神様の御子であるという事実を信じようとしなかったからです。またここには、私は酔いどれの歌になりましたとありますが、町の酒場の酔いどれたちは、主と主の母についての汚らわしい短い歌を作りました。これがナザレでの主の人生でした。主が死生児と呼ばれる町で育てられたのは、私たちが神様の嫡子となるためでした。天国には誰もあなたを指さして、あいつは神様の子供ではないという人は一人もいません。なぜなら神様の御子が十字架であなたのためにあなたの罪の代価を支払ってくださったからです。詩篇69編の13節。しかし主よ、この私はあなたに祈ります。神よ、御心の時にあなたの豊かな恵みにより、御救いの誠をもって私に答えてください。この説は第二コリント人への手紙六章の二節に引用されています。福音書には主が祈られたことは記録されていますが、この詩篇は主が何を祈られたかを教えてくれます。14節から19節。私を泥沼から救い出し、私が沈まないようにしてください。私を憎む者ども、また大水の底から、私が救い出されるようにしてください。大水の流れが私を押し流さず、深い淵は私を飲み込まず、穴がその口を私の上で閉じないようにしてください。主よ、私に答えてください。あなたの恵みは、まことに深いのです。あなたの豊かな憐れみに従って、私に御顔を向けてください。あなたのしもべに御顔を隠さないでください。私は苦しんでいます。早く私に答えてください。どうか私の魂に近づき、あがなってください。私の敵のゆえに、私をあがなってください。あなたは私へのそしりと、私の恥と、私への侮辱とをご存知です。私に敵対する者は皆、あなたの御前にいます。ここには主の苦悩が表現されていますが、同時に主の解放と勝利の確信も表現されています。深みも穴も主をそこに留めておくことはできません。次の二つの説は十字架上での主の暗黒の数時間を語っています。 20節から21節。そしりが私の心を打ち砕き、私はひどく病んでいます。私は同情者を待ち望みましたが、一人もいません。慰める者を待ち望みましたが、見つけることはできませんでした。彼らは私の食物の代わりに苦味を与え、私が乾いた時には酢を飲ませました。次にあるのが主の呪いの祈りです。22節。彼らの前の食卓は罠となれ、彼らが栄える時にはそれが落とし穴となれ。これはパウロによってローマ人たちへの書簡の中に引用されています。ローマ人への手紙11章の9節から10節を読み出します。ダビデもこう言います。彼らの食卓は彼らにとって罠となり、網となり、つまずきとなり、報いとなれ。その目はくらんで見えなくなり、その背はいつまでもかがんでおれ。さて、呪いの祈りはクリスチャン的ではないと考える人たちがいます。でもこの祈りがキリストを拒否した人々に対して新約聖書に引用されているのですから、クリスチャン的でないということはないと思います。呪いの祈りはこれまで大変誤解されてきました。しかし呪いの祈りをあるべき場所に戻したとき、それは失われた者たちに対する裁きの宣言であることがわかるのです。25節。彼らの陣営を荒れ果てさせ、彼らの宿営には誰も住む者がないようにしてください。これは使徒の働き一章の20節の中に、イスカリオテのユダを指す者としてペテロが引用しています。26節から28節。彼らはあなたが打ったものを迫害し、あなたに傷つけられた者の痛みを数え上げるからです。どうか彼らの咎に咎を加え、彼らをあなたの義の中に入れないでください。彼らが命の書から消し去られ、正しいものと並べて書き記されることがありませんように。ここには、彼らが命の書から消し去られという表現がありますが、この箇所の解釈について、マギー博士は次のように述べています。創造の書というのがあって、私たちが生まれたとき、私たちはその書の中に書き込まれます。詩編139編の16節にはこのように書かれています。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。同時にまた、救われた者たちのための命の書もあります。黙示録三章の五節にはこのように書かれています。勝利を得る者は、このように白い布を着せられる。そして私は、彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼の名を、私の父の御前と、御使いたちの前で言い表す。そしてまた、働きの書もあります。ですから、消し去るというのは、すでに救われた人の働きに関してのことのようです。救いの書から名前が消し去られるという暗示はありません。もう一つの説明はこうです。生まれた時あなたは、神様の生ける者の書の中に書き込まれます。あなたは救いの候補者であるということだと思います。その書から名前が消し去られた時、あなたは一線を越えたことになり、もはや救いの候補者ではなくなります。さて、詩編69編のここに書かれている命の書とは明らかに創造の書です。そして、正しいものと並べて書き記されることがありませんようにとは、彼らが救いの書に書き込まれることがないようにということを意味しています。詩編69編に戻りますが30節。私は神の御名を歌をもって褒めたたえ、神を感謝をもってあがめます。最初に主が地上に来られた時には、主は屈辱のうちに来られましたが、二度目はこの地上に高められたお方として栄光のうちに戻って来られます。その時この地上にいる者は、あがなわれた彼らだけなのです。そして天国にいる者たちも、あがなわれた者たちだけです。今日この世には、二種類の人たちしかいません。 失われている人々と救われた人々、つまり贖われた罪人と贖われていない罪人です。どうでしょうか。あなたは今どちらのグループに属しておられるでしょうか。33節、主は貧しい者に耳を傾け、その囚われ人らを蔑みなさらないのだから。ここには神様の貧民救済政策が書かれています。神様はいつの日かこの地上に正義をもたらされます。でもそれは主が戻って来られるまでは実現しないのです。34節、天と地は主を褒めたたえよ、海とその中に動くすべてのものも。すべての動くものが主を褒めたたえるとき、それはなんと素晴らしいハレルヤコーラスになることでしょうか。さて、詩編70編の学びに入りますが、この詩編はダビデの作による短い詩編です。詩編70編の一節、神よ、私を救い出してください。主よ、急いで私を助けてください。この詩編はすぐに助けてほしいという叫びで始まります。五節、私は悩む者、貧しい者です。神よ、私のところに急いでください。あなたは私の助け、私を救う方、主よ、遅れないでください。私たちは例外なく悩む者、貧しい者です。そして神様は私たちに神様の助けが必要であり、神様が私たちを救う方であることを知ってほしいのです。さて、詩編71編の学びに入りますが、この詩編はエレジー、挽歌であり、老齢のための詩編です。ダビデだと思われるこの詩編記者は、明らかにこの詩編を書いたとき年を取っていました。詩編71編の4節から5節、我が神よ、私を悪者の手から助け出してください。不正をする者や残虐な者の手からも。神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み、私の信頼の的です。彼は祈り、あくまでも神様に信頼します。9節、年老いた時も私を見放さないでください。私の力の衰え果てた時、私を見捨てないでください。この詩編は年を重ねた高齢の人たちにとってとても意味のある詩編です。14節、しかし私自身は絶えずあなたを待ち望み、いよいよ切にあなたを賛美しましょう。私の口は一日中あなたの義とあなたの救いを語り継げましょう。私はその全部を知ってはおりませんが、神なる主よ、私はあなたの大能の技を携えてゆき、あなたの義をただあなただけを心に留めましょう。詩編記者は神様を賛美し、その救いを語り継げています。私たちもどんなに年をとっても、生涯現役として神様に仕えるものでありたいと思います。18節、年老いて白髪になっていても、神は私を捨てないでください。私はなおもあなたの力を次の世代に、あなたの大能の技を後に来るすべてのものに告げ知らせます。年老いてもなお神様はあなたを豊かに用いることがおできになります。生涯の終わりまで天国の希望にあふれて死のために奉仕をすることは可能なのです。22節から23節、私もまた六弦の盾ごとを持ってあなたを褒めたたえます。我が神よ、あなたの誠を。イスラエルの聖なる方よ、私は盾ごとを持ってあなたに褒め歌を歌います。私があなたに褒め歌を歌うとき、私の唇は高らかに歌います。またあなたが贖い出された私の魂も。年を取ってからも体のどこが痛いかとか、そのような愚痴を言うだけの生活をせずに、それでも主にあって喜び、主に褒め歌を歌いたいものです。24節、私の舌もまた一日中あなたの義を言い表しましょう。 それは彼らが恥を見、私を痛めつけようとする者どもが恥ずかしめを受けるからです。神様の素晴らしさについて思い出にふけるのは悪いことではありません。詩編記者は言います。私の舌もまた、一日中あなたの義を言い表しましょう。さて、詩編72編の学びに入りますが、この詩編は、ソロモンによると題されているので、これはソロモンが書いたものだと主張する人がいますが、私はそうは思いません。なぜなら、この詩編の締めくくりの説は、次のように言っているからです。エッサイの子、ダビデの祈りは終わった。これは息子ソロモンのためにダビデが書いた詩編ですと、マギー博士は述べています。この詩編で、私たちが詩編の出エジプト記区分と呼ぶ部分は終わります。出エジプト記は、主の栄光が天幕を満たすところで終わり、この詩編は、メシアご自身が来られて、栄光に満ちた御国を地上に設立される予言的な詩編です。主は義の神様であることが強調されています。詩編72編の本文に入りますが、1節から3節。神よ、あなたの公正を王に、あなたの義を王の子に授けてください。彼があなたの民を義をもって、あなたの悩む者たちを公正をもって裁きますように。山々、丘々は義によって、民に平和をもたらしますように。同時に7節を見てください。7節。彼の代に正しいものが栄え、月のなくなる時まで豊かな平和がありますように。いつの日か主イエスは義をもって治められます。この詩編は、主の栄光に満ちた御国を説明しています。17節から19節。彼の名はとこしえに続き、その名は火の照る限り、いやまし、人々は彼によって祝福され、すべての国々は彼を褒めたたえますように。褒むべきかな、神主、イスラエルの神、ただ主一人くすしい技を行う。とこしえに褒むべきかな、その栄光の皆、その栄光は地に満ち渡れ。アーメン、アーメン。明らかに神様はダビデにこの御国とキリストのご支配の幻をくださいました。キリストのご支配の時には、地上全体が主のご栄光で満たされるのです。ダビデはそれを求めて祈りました。そこで彼は言います。20節。エッサイの子ダビデの祈りは終わった。ダビデは、私の祈りはすべて終わったと言います。ダビデが祈ったことは現実となります。彼にはもう祈り求めるものは何もありませんでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様の家を思う熱心、そして王なる方と御国が来ようとしているというテーマで、詩編69編3節から34節、70編、71編、そして72編をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。